スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、お疲れ様の半助さん。
そうですね、
はい、さっき帰ってきたばっかり。
そうですね、岐阜県の方で、まあツアーオブジャパンっていうね、大阪から東京まで、まあ今年奈良がなくなっちゃったんで一つ少ないんですが、はい、大阪、岐阜、長野。
長野は？
なんか富士、伊豆、東京と、はい、レースをやって、その総合成績を争う、はい、ステージレースがあります。それのうちの、大阪と岐阜をクリラジの方で、中継をやるということで、はい、大阪は僕行かなかったんですが、岐阜の2つ目のレースに、中継の手伝いで行ってまいりまして。
お疲れ様でした。
昨日、ほんじゃないや、月、うん、もうわけわかんなくなってた。今日何曜日？
今日は、まあ日が明けちゃったんで水曜日
か、
ま
あ、月曜日だから、月曜日の朝出発をしまして、はい、前日入りして下見なんかをしまして、はい、まあ日にちまたがってんで昨日かレースの中継を、はい、朝からやって夕方片付けて、はい、行って先ほど帰ってきたと。
そうですね。
いう感じでございます。まあちょっと大変だったんですが、その出発の日が、はい、先週お話をしました金環日食の、
そうですね、
日だったんですが、まあちょっと、ね、その出発の準備でバタバタしておりまして、荷物まとめたりですとか、その前のね、週末に行った撮影の納品の準備なんかも並行してやっていて、まあ、ただ窓からチラチラ見ていたんですが、ほぼ太陽の形もわかんないぐらいに曇りまして。
ああ、そうですね。ちょっと南の方は、あれなんですね。
うん。で、なんかいろいろ聞いたら、島内とかでも見れたとかね、
うん、
いう感じだったんですけど、孫さんとかどうだったんですか？
朝起きたらすごいすっきり晴れてて、
ほう、
これはいけるという感じで、
ほう
ほう、もう、ほぼ日が昇るのは、まあ、日が昇るのは早いんですけど、5時半ぐらいとかに、目星をつけていたところにですね、
うん、
行きまして、
うん、
5時半じゃないよ、5時には着いてたのかな。
早
っ。もう目星をつけたところに行きまして、
うん、
スタンバイをしてました。
うん、
でね、一応順調に取れていたんですよ。大体晴れていて。
うん、
で、金環をリングになる、
うん、
2、3分前ですかね。なんか望遠鏡を見てたら、急に暗くなってきて、って空見上げたら、うろこ雲みたいなのが太陽の方向に、
はい、
もくもくとこう、
ほう、
覆われてきました、
ね。
一番なんか条件悪かったのがリングになってる最中だった。なんて日頃の行いが悪いやつなんだろうという感じでした。
あらら。
まあそれでもなんとかその雲の合間を、
うん、
雲濃くなったり薄くなったりする合間で撮れました。
うんうんうん、おお、すごい。へえ。
今回はね、連続写真も撮ってみたので、
はいはいはい。
まあ、それはもう実は、ブログにもアップしてあるんですけど。
あ、そうなんだ。
そう。これはなかなか、綺麗に。
へぇ、うん、まあ、じゃあそこら辺もね、詳しくまた来週にでも、その時の様子をね、お話ししてもらおうと思いますが、今週はちょっと、なんかのサイトに載っておりました記事なんですが、
はい、
プロカメラマンが100のこと おすすめする100のことって言えばいいのかね、はい、なんかそんなのがずらずらずらっと上がっているのがありまして、いや果たしてこれは本当にそうなのかということで、ちょっと今回全部100全部いくわけじゃないんですが、はい、そのうちの前半20か10か分かりませんが、いろいろと検証というかですね、勝手にいろいろとその100のことについて文句を言うのか賛同するのか分かりませんが、一つ一つ見ていきたいなと思います、はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
はい、ということで、はい、プロカメラマン、この記事によりますと、ストリート写真家でワークショップも行っているエリック・キムさんという方が、はい、100のことを言っていると、
はい、
いうことで、いくつか上がっておりますが、はい、まずは早速行ってみましょう、
はい。
1、高価な機材を使っているからといって腕のいいカメラマンとは限らない。
はい、まあそうです、そう思いたいです。
そうだよね、そりゃね、
それはそう思
いたい、そりゃそうだよねっていう感じだよね、はい。まあいいカメラ買ったら腕がいいんだったらみんな頑張って買っちゃうよねっていう、ね、
そうですね。まあなんていうんですか、逆に腕のいいカメラマンはでもやっぱりいい機材を使っているのではないでしょうかという。
あ、まあね、腕がいいからそういうのも買えるようになるというのもあるかもしれないですけどね、うん、まあ逆はどうかというのもね、機材を持ってるからいいとは限らないと。これはでも
まあ、いろんな、まあ、なんて言うんでしょう、いろんなお仕事の上でいるのではないかと思うんですが。
ですね。で、2番。
はい。
うん、じゃあちょっと行きましょう。
はい。
常にローで撮影すること。
ああ、まあ、まあ、仕事の上ではイエスかもしれないですけど、まあ、うん、僕はわざわざノーをつけたんですが、
うん、
なんか、ロー現像、僕はロー現像に頼って、ちゃうような気がして、
あ、はいはいはいはい、
あんまり好きじゃないんですけど、
あ、これはでも確かに賛否あると思うんですよね。僕も今学校の関係のやつやらせてもらってますが、そこの中の人で一人 JPEG 至上主義と言われている方がいて、要はもうその現像しなくても、まあ JPEG で撮ってちゃんと使えるようにやっぱり撮ろうよと。ことをおっしゃってる方がおりまして、あ、まあそれも一理あるかなというふうには思ったので、いや一時ね僕ローでこれイエス派だったんですよ。
はい、
やっぱりそのそこで撮れるものを全部撮ってこようよみたいな、撮れるもの撮ってこようよっていうか、そこローで撮っておけばそこにあるもの全部撮れるみたいなイメージがあったんで。後でどうにでもなるじゃんっていうのも、まあ、全くなかったとは言いませんが、常に、でもね、その JPEG 至上主義と言ってる方の話も聞いて、ああ、と思ったんですけど、が、はい、でも僕はローで全部撮ってます。自信がないから撮ってるっていう感じ。
あ、うん、ローで、まあまあ、僕も仕事のあれではかなりローで撮ること多いですけど、
うん、
ただもうカット数がものすごく多くなるときは、
うん、
まあ、ローで撮ってたらやってられないので、
うん、
JPEG で撮りますけどね。
うん、ああ、そうなんだ。うん、ああ、 そうね、これはまあ僕は腕がないからローデっていうのもあるから、なんとる、うん、その JPEG 至上主義みたいな方で、うん、こう、もう、ちゃんと撮れて帰ってこれるっていう方は別に JPEG でもいいかなとは思うんですけどね。
はい。
と思います。なので、これがその常にローで撮影することっていう、言ってるこの100、うんと、キムさんが意図してるところとしては、どうなんだろうね。
まあ、う
ん、
まあ、そうですね。これ、単純化されてるので。
うん。質問がね。
ちょっとわかんないところもあるんです
けどね。この後に出てくるのもね、ちょっとどういうあれでっていう意図なのかなっていうのは、どうにでも撮れるようなのもあるんで、ちょっとそこら辺も含めて面白いかなと思ったんで、ちょっと上げてみたんですが、三つ目です。単焦点レンズでの撮影は腕磨きになる。
うん、まあ、これはみんなそう言うと思うんですけどね。うん、はい。
これは、要は、そのズームを使うと動いたりとかすることがなくなるみたいな、ちょっと前にもねこの番組で話したことが あると思いますが、うん、そういうことでっていうこと
じゃないかなと思いますけど、うん、結局構図ですね、腕磨きっていう中では多分構図のセンスっていうことだと思うんですよね、うんうんうんうん、ズームはね、まあその自分の立ってる位置でいろいろ画角変えられちゃうから、
うんうんうん
うん、なんか、幼りな感じになるんじゃないかという気はします。
やっぱ自分で動いてみてどういうのがいいかみたいなのを身につけるセンスというか感というか、あれが身につける上では単焦点っていうのはあり、僕ね持ってないんですよ単焦点レンズって。
うん、あの距離感がねやっぱりあのこう一つしかないからなんですよ、
うんうんうんうん、
あの距離このレンズだったらこの距離とかいうのをこうが分かんないと、うん、なんか使いにくいレンズだなとか思うと思う、あの感じると思うんですけどね、
うんうん、
一度なんかそれにハマってしまうと、うん、なんかすごく気持ちよく撮れたりしますね。
へえ、そうなんだ。
うん、この価格でならっていうのがあると思うんです、うん、
でもその単焦点のそういった感覚を持てたら、
うん、
比較的安い値段で、
はいはい、
いい描写のレンズが買える、同じ値段で同じ焦点って考えた時に、
うんうんうん、
っていうメリットはあるにはあるんですよね。
まああるにはこちらは、まあ単焦点レンズとにかく明るいので使いやすいし、
うん、
うん、まあ高いんですけど、あの、
あ、いいやつだね、
最近その単焦点レンズ高くなっちゃって、
ああいいのしかないみたいな、
そうそう、安いやつがなんかなくなっちゃったんですよね、うんうん、なくなりつつあるんですよ。
やっぱそれ需要の問題なんだろうね、みんなやっぱりズームは便利だからみたいなのね、
はい、
そういう問題もあるのか。うん、まあでもその単で構造が単純な分描写が良かったりっていう話を聞きますよね。うん、
はい。
そう、まあ単焦点ね、でも、うん、持ってないんですよね。
ああ、あとまあ開放に近いあれで撮るとこうフォーカスの、
うん、
あの甘いとか
はいはい、はい、
そういうのがはっきり分かりますし。
ああなるほどね。うん、あそう、一時開放、まあ持ってるレンズの中で、まあズームだったりはするんだけど、うん、その開放で、こうひたすら、あ、この後出てくるのか、その開放みたいな話をやめときましょうか。
はい。
はい、4番、写真編集はそれだけで一つのアートだと言える。
うん、これ編集っていうのはリタッチってことなんですかね、そういう
ところ。っていう意味なんだと僕は解釈しましたけど。
はい。
僕はデタッチだという解釈をしましたけどね。
うん、そうですね。まあ、それ、まあそういうことだなと、
うん。
まあそうでしょうねって感じです。
これは、うん、あり。要は、後加工あり
と。ああ、まあそうですね。僕はもう写真って、こう、絵を描いてるようなもんだなと思うときが時々あるので。
うんうんうん。
うん、こう、ね。大幅に全部変えてしまうっていうのはあれかもしれないけど、
うん
うん、もうやっぱりその、レタッチの タッチというんでしょうか、そういうのでもそのあこの人こういう風にするんだねとかそういうのがね、こう現れればそれはそれでいいんじゃないでしょうかっていう、いい方に現れればねこの人いつもなんかギトギトなんだけどとか言われるんじゃ困るんだけど、なんか絶妙な肌のこうトーンだねとかそういう風に言われれば、それは嬉しいです、
じゃあまあ、その後での加工をするしないってなんかまあすごく今になるとなんかすごく低俗な議論な気がしている時があるんだけど、はい、でもそういうのってあるじゃないですか、その後でそれフォトショップで、フォトショップでみたいな言い方ってよくあるじゃないですか、
はい、
フォトショップありゃ何でもできちゃうじゃんみたいな、その否定的な言い方をされることもありますけど、いや何言おうとしたのか忘れちゃった、その
次行きます
行こうか、はい、なんだ。
あ、5番です
ね。5番。3分割法は 99% の場合において効果的である。これはどうなの ?99% なの？
そうですね。でも、こう、著名な写真っていうか、いろんな、まあ絵もそうですけど、大体な、その黄金なんとかとか、
3分割と
か、そういうのに、に当てはまっちゃいますよね。なってるからそうなんじゃないかな。
いやこれはまあその三分割法は有効であるっていうのはで書き方だったら僕も素直にイエスなんだけど、はい、いや 99% ってそうかなみたいな
言い切ってますね。
これかなりすごい大胆な表現かなって思って、はい、ちょっとうんってちょっと首をかしげる部分もあるけど、まあでも効果的っていうか。かなりの場合において有効的な感じはしますよね、6番マクロ写真は誰にでもできるわけではない、
よくわかんないなと思ったね、
誰にでもいいものがマクロ写真
撮れるわけではない
っていうことなのかなとは思いますが、
興味でもマクロは一番やりやすいジャンルにコンパクトデジタル、デジタルカメラとかね、
あ
マクロモードとかあるから、
はいはい、
一番あれなあのポピュラーな感じなんですけれども、まあこれはその本当のマクロ写真っていうんですか、意味のあるマクロ写真っていうか、まあ、そういう意味ということなのか思ったんですけど、
じゃあ上の方で行きましょう、その後者のね、本当の意味でのマクロ写真、僕はこれイエスなんですよ。
はいはい。
いや、難しいなと思って。
ああ、なるほどね。まあ確かに。
マクロレンズは、ちょっともう中古で壊れかけのやつをもらって、試したんですが、まず、すごくピントが難しい。
ああ、確かに。
のと、じゃあこのマクロ的な表現で撮ろうと思った時に、一つはもう非常にありがちな感じになるか、
はい、
これをマクロで撮る何の意味があるんだよっていう自分に問いかけたくなるような写真にしかならなくて、
はい、
いやマクロ写真って難しいねとか思って、キヤノンの100マクロ新しいの出た時にやたら作家さんとして出てきてた並木さんでしたっけ、
はい、
あれ違ったかな、名前間違ったらごめんなさいだけど、
はい、
マクロ写真の有名な方、はい、あの人の写真ってあの人の色がすごくあって、色というかね、あの人の写真だなっていうのがわかる、その作家の特徴みたいなので、出したすごい素敵な写真が多い、特徴のある感じがするので、ああいうなんか、ああマクロってこういう写真ねみたいな、いわゆるマクロ写真っていうか、でも難しいなと思いましたね。
ああなるほど。
うん、どうですかマクロ写真に関しては
。まあ僕も割と好きでいろいろ撮りますけれども、でもどうなのかな、
難しいと感じたことはあんまりない。
ああ難しい。 被写体の選び方が難しいと思う時はありますね。
ああ、なるほど。
大きくしてみたら全然ダメだったっていうか、その質的にお花とか、
うん、
まあそういうだったりとか、うん、なんか、ちょっとこれ綺麗かもとか思った、なんて言うんでしょうね、ものとかね、
うん、
で拡大するとこう意外と傷がいっぱいあったりとか。
ああ、はいはいはい、はい、うん、なるほどね、
うん
うん、あ、そうね、花びらもなんか、ね、シミみたいなとかちょっと枯れて
気になったり
茶色くなっちゃってる部分が意外に目立ったりみたいな。
そうですね、
うん、あ、まあでも誰にでも取れるわけではないっていうほど難しくもないんじゃないみたいな感じですか。
まあ技術的にそのまあどのカメラを使ってとかそういうね、
うんうん、
あれが、こう条件があるのかもしれないです
けど、うん
うん、ただね、みんな意外とマクロ写真どうなんだろう、僕がこう教えているような、
うん、
この方たちはなかなか撮らないですね。
あ、
マクロこういう風に撮るんですよっつってもなかなか撮らないっていうか、
うん、
あとはそうですね、この三分割法も言えるけど、
うん、
なんていうんでしょうね、なかなかそれに行かない人も結構多いことは確かですね。常に真ん中にいつもものがあって、
あ、はいはい、
せめてこう、主役は右か左にちょっと寄せましょうよって毎回言い続けるっていうパターンとか、あとマクロ、これをマクロで撮ればいいのにとか思っても、なんか急に、うん、随分引いて撮ってたり、
あ、はいはいはい、
とかそういう人はいますね。
意外にだからその表現の仕方というか、こういうやり方もある、うん、やり方っていうかな、なんかそういう見せ方もあるとか撮り方もあるっていうところに、うん、思いがいかなかったりっていうのもあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、マクロ、そうそう、マクロで撮って見せると、あ、そんな風に見てるんですかって驚かれる。
あ、はいはい。あ、まあでもね、そういう風に驚く写真もありますもん。確かに僕もね。なるほど。まあでもこれはある意味正解なのかもしれないですね。7番、UV フィルターはレンズキャップの役割もある。
はい、
これは僕の場合はスノーさんにそのように教えられ、はい、そのまま今も。
はい、つけてます。
やってます。
まあまあ、うん、まあついてた方がいいですよ、ね。
うん、
とりあえず。
うん。まあでもこれはあれもないね。うん。まあ、実際そうだと思うし。
うん、
あ、でも、否定派もいるんでしょ？
まあ強い光源が入るときは乱反射を起こす場合もあるので、
うん。
うん、外してるっていう人もいるし。
うん。
うん、まあ、ね、室内で撮ったりするんだったらいらないでしょうしね。
うん。うん。ね、まあでも、いやもう僕つけっぱですね。
うん、
まあたまにその、こう、定期的に開けて、うん、ダイレクトにレンズ拭いて、もう閉じたらまたしばらく閉じっぱみたいな。こ、うん、んな感じ。意外にでもホコリ入るよね。
まあ入りますね。
ね。なので、こう定期的に開けて、拭く、はい、拭くというか、飛ばして、まあでも拭いてるか。拭かないとしゃあないなっていう感じがするので、うん。あれがもうなんか完全に密閉できちゃってもいいかなぐらいの痛みがあるんだけどね。僕はほぼ着物なので。
はい。
そんな感じもするときもありますが、まあでもこれをつけに越したことはない感じしますけどね。
うん、まあ、何かあったときに、
うん、
まあ、指触れちゃったりとか結構あるんで、まあ、レンズに直に指触れちゃった時はすごく嫌な気分になりますけど、
まあそうね、ああでもこれはいいのか、この人も役割もあるって言ってんだからいいんだよね、
はい、
いいやつですね。8番、写真フォーラムなんかに何時間も行くより外に出て写真を撮った方がいい。
はい、これは強くそう思いますね。
ああ、そうなんだ。これ写真フォーラムってどういうこと？写真展っていうことじゃなくて、
まあ、フォーラムっていうのはなんか、 例えば CP プラスでやってるような、
うん、
なんて言うんでしょう、誰かがレクチャーする
とか、あ、そういうことか。
あっちかなって、まあ、プロカメラマンなんだから、
うん、
そりゃそうだよなとは思いますね。まあ、よほどこう、なんか自分のこう気になるジャンルで新しいことやってる人がいてとか、あるいはね、まあ、なんか違う、こう刺激を受けたいとか言うんだったら別ですけど、
うんうんうん、そっちばっかりにね、その時間を割いていくんだったらみたいな、確かにあるね。じゃあたまにそのなんて言うんだろう、まあ、割合との問題なのかもしれないけど、うん、例えば年に何回かそういうのを意図的に行ってみるとか、
うん、
そんなのはありのような気がするんですけど、ね、
う
ん、
まあそうです、
まあ、これも何時間も行くよりっていうことだからそればっかりしててもしゃあないよってことなんやろ。
なんか行き過ぎちゃう人もいるんですかね。
うん、かもしれないですけど、ね、はい、9番。平凡な日々の生活の中にある美しい一瞬を切り取ること。それが入賞作品になる。
はい。
入ったって感じがしますが。
いや、まあ言ってることは間違いではないと思います
ね。美しい一瞬。
入賞作品になるかどうかはまたちょっと別な気がするんだけど。
うん、まあでもそういうのが選ばれがちだっていうことが言いたいのかな。
まあ、そうかもしれないですね。うん、まあ、そう一般的な、こう、特にジャンルを問わないような写真展、写真コンテストみたいなのだと、
うん
うん、なんか、ね、わざわざ海外に行ってこういう珍しい風景撮ってきましたっていうのも、まあ、ああ、すごいね、だけど、
うん、
ごく普通の、こう街の中の何か面白いものだったり美しいものだったりの方が、
うん、
おこれすごいじゃん、ここ知ってるけどこんな風に撮れるんだと思った方がちょっと驚きを、
ああ、うん、そこはでも狙いたいとこでありますよね。その誰もが見てるんだけど他の人とは違う一枚を撮るみたいな、うん、でもスノーさんもそういうあれがあって、あ、でもあれは時間的な制約もあってということだったのかもしれないですけど、
あ、まあまあ、あんまり撮りに行くことはないですよ。
うん、ね、そのなんだっけ、帰宅途中だけの風景で写真運転をしたっていうね、須野さんからすると、まあ、こういうところって狙ってる部分もあるのかなとか思ったりしますが、で、ね、で10番。フィルムがデジタルより良いというわけではない、
はい、
続けて11番デジタルがフィルムより良いというわけでもない、
はい、まあ、ね、その通りその通りだねっていう感じですけど、
うん、
まあこれいろいろですよね。僕ちょっとデジタルがもうバーって出てくる、ほんのちょっと前まではデジタルってフィルムよりすごいよねって思ってたんですけれども、
逆だったの、
うん、
出始めの頃にデジタルの方がすごいと思ってたの。
いや、これはデジタルの方がすごくなるよと思って
ました。あ、はいはいはい。
で、じゃあまあ、デジタルだけになっちゃったら
、うん、
いや、この11番ですけど、いや、デジタルだけがやっぱりフィルムよりいいわけではないなと確かに思っております。
うん、いや、逆にその、ずっとそのフィルムでやってきた人たちってデジタルが出た、頃に、
うん、
いやいやデジタルなんて使えんでしょうみたいな印象になったのかと思った。
もういや、それはね、最初のね、やっぱり130万画素とかその辺だったら仕事になかなかならないっていう、
うん、
仕事のね、解像度はにはなかなかならないっていう感じだったんですけど、
うん、
解像度、画素数ね、
うんうん
うん。でも600万画素来たらもう全然、もうこっちで撮った方が、もう、失敗も少ないし、
うんうんうん、
その場で確認できてる、できるっていうのは、
うんうん、
とんでもないメリットでしたしね。
ああ、なるほどね。うん、
ほら、もう、テンディあたりで、で、もう、ああ、これフィルムは勝負あったな。特にポジフィルムとかはね、
うんうんうん、
勝負あったなと思いましたよね。
へ
え、うん。モノクロに関しては、まだ僕は、デジタルでやるよりはフィルムでやるって、そこはね、もう最初からそう思ってましたけど。
そうなんだ、
うん。
そういう感じ、すごい、これは勝ってるよねっていう風に感じてるところで、でもモノクロは これはいかないなっていうか、っていうのはその当初からあったんだ。
うん、ありましたね。
それは、その会長表現とかそういう。
あ、まあ、それも、うん、そういうのもありますけれども。
うん。
うん、やっぱり印画師で、その発色してる部分が、
うん、
金属じゃないですか、
うんうんうん、
金絵って言われて。
うんうん、
やっぱあれと、こう、いくらインクジェットプリンターが良くなったとは言っても、
うん、
染料なので、
うん、
やっぱり基本的になんか違うんですよね。プロの濃度とか。
うんうん、
今本当に良くなっているから、パッと見せられてどっちだって言われて分かんない時があるんですけど。
うんうんうん、
でも自分で焼いたり、
うん、
自分で焼いたものをこうデジタル化して、インクジェットで印刷してみても、なんか、あ、やっぱり、こう、インクジェットはインクジェットだなって思っちゃいますもん
ね。うんうんうん、いや、デジタルで撮って、あれ、なんだっけ、フロンティアとか義演撮ってませんでしたっけ。
あ、そうですよ。
はい、ああいう出力は、
あ、いや、まあ、カラーなら別にいいんですけどね。
うん、
フロンティアでモノクロも出して誰捨てないことないですけど、やっぱり、うん、黒の濃度は全然足りないと思うんですよ、
ね。ああ、そうなんだ。うんうん、
まあ、それ雰囲気としてはなんか柔らかい感じのモノクロになっていいんだけど、
うん、
でも白黒のね、印画紙でプリントをしている目から見ると、うん、全然白モノクロだとは言えない感じです
ね。なるほどね。
はい、
じゃあ逆にデジタルが、そういうところか、フィルムっていうのはその銀塩の良さっていうところね、うん、プリントの、銀塩っていうか、プリント、フィルムイコール、まあ、プリントの仕上がりの良さっていうところなのね。
はい。
なるほどね。そっか。はい。で、12番です。魔法のカメラやレンズなんてものは存在しない。
はい。何がどうするのがまず魔法なのかよくわからないんですけれど、
これ一番に近い感覚なのかなと思いましたけど、あ、でもね、これ、まあ、魔法程度大げさですけど、
はい、
こう30と 1D でやってきて、うん、セブンが出て長い間それに手を出せず、ようやく手に入れた感じからすると、
はい、
セブンってやっぱ結構魔法な感じがするよね。好感度の ね、その世代によってこんだけ変わるんだっていう、まあ、そこはデジタルな感じなんだけど、ああ、これで撮れるんだっていうか、うん、撮って、あ、これで耐えられる、あれで撮れるんだっていうのもね、うん、ちょっと魔法な感じするけどね、僕は。
そうですね。もう今からね、15年前とか10年前に、7D のさ、うん、性能が、あの値段だったら、うん、それこそやっぱり魔法ですよね。
うん、
そういう意味では。
ゲーフォーつくじゃん、みたいな。うん、なんかそんな感じが、うん、そんな感じもするような、ちょっと微妙な感じもする。はい、あるんでしたか。13番、良いレンズを使ったからといって良い写真が撮れるとは限らない。
うん、
これそうですか。
まあ腕がないとダメですよって言ってることならそうですね。
ああ。
うん。
うん、そう、これはね、ちょうど、まあ今日も、今日はつかなかったか。まあでもここ最近、この番組で見ましたけど、そのセブン買った時に18-200っていうレンズを買って、
はい、
いや、本当にこれ重宝するんで、それこそ魔法じゃないけど、これ一本でいいじゃんみたいな感じで、すごい喜びさんで使っていたんですけど、
はい、
最近ね、やっぱダメとか思って、
あら
使えなくなってきちゃってるんですよ。やっぱね、おかしいのかな？ AF がね、遅いんですよ。
あ、
ほんで、運動会の撮影で、18-200一本持ってたら、もう大体それでいいや、みたいな。で、ただ、まあ、徒競走の時とかは70-200で、もう一台ね、まあ、二台持ちでしてたんですけど、 まあ、広角側はこの18-200があったら、まあ、パッと急に変えるときにちょうど都合がいいやなと思って、うん、そのセットで持っちゃったんですけど、
はい、
AF が遅くてね、更新だから別に走ってるわけじゃないんですよ。更新で歩いてるぐらいのやつを、まあ、広く引いた絵から、旗持ってる子とかのアップを撮ろうと思って200にしたりとかして、はい、撮ろうと思った時に追いつかないんですよ。
はい。
引きは、まあ、比較的合うんですけど、うん、200側にした時に合わなくてね。
うん。
ダメじゃん、これ。でも、もう途中でね、1740と7200のセットに変えて、
はい。はい、
18-200使わなくなっちゃったので、
うん、
やっぱり AF の速さとか、やっぱいいレンズはいいよね、やっぱり、みたいな、そんな感じがしたんだけど。
はい、
まあでも、まあ、いいレンズを買ったからといって、
うん、
まあ、イコールいいレンズ、あれが撮れるわけではないんだけど、でも、良いレンズも必要じゃんって僕はちょっと思いました。14番です、他の人の作品を見続けるよりも自分の写真を撮りに行くこと。
あ、まあこれは、うん、強く言えですね。はい、
でも他の人の作品を見るのも、まあ、さっきのはね、フォーラムっていうのとちょっと被りますけど、ね、見るのも必要じゃないですか。
うん、
まあ、見続けるっていう書き換える
ってい
う
のはまあ、チラッというか、いいものは見といた方が、
うん、
そりゃいいとは思いますけど。
うん、まあでも、それに、こう、そっちに見ることに注力して、そこに引きずられるのもちょっとどうかなっていうのもあるけど、引きずられがちかもね、長く見、
うん、
こう見続けたりとか、それ、そうですね、そういうことばっかりし始めちゃうと。
うん、まあ、結局なんか、すごいいい写真を見ても、それと同じことをやるわけにいかないですかね、特にプロカメラマンっていうか。まあ、その手法なり、なんか技術とか、あるいはそこから得た何か、こう、ヒントを自分の写真に生かすっていうことはできるかもしれないですけど、
うん
うん、作品そのもののテーマとかそういうのを、じゃあ僕もやってみようって言うわけにいかないですけど。
うんうんうん、ね、まあ、まあ、これもあれだよね。なんかその、自分の写真に、まあちょっと刺激を与えるというか、何か取り入れたりとか、アクセントとか、何かスパイスを効かせるために、まあ、たまには見ておくというぐらいな。
まあ結局ね、自分の写真撮りに行った後、行ったらやっぱり自分でまとめて自分の作品を見た方がいいと思うんですよね。
ああ、はいはいはい、撮るだけじゃなくて。
そうすると、自分の写真を、他人の目で見れるようになるっていうのがまあ理想なんですけども、なかなかそうはならないですが、
うんうん
うん、多分このこと、14番のこのね、言い方の裏にはそういう意味があるのかなと、ちょっと、かなり深読みですけど。
まあ、その、自分の写真を見るっていうか、その、まとめるっていうのがね、やっぱ、今、相撲さんが言った、まとめるのって意外とやっぱ難しいし、その、はい、まあ、その相撲さんのワークショップに、参加させてもらって、そのグループ展ということで、じゃあ自分の写真をどう出すかとか、何を出すかとかって、やっぱそういう感じを、まあ実際にそれをするしない別として、家庭でそういう設定をしてみて、じゃあ自分が個展をやれるとしたら、どういう写真を、どの写真をピックアップして、どういうテーマで出すかみたいなのって考えてみるのってすごく、
うん、
その後撮るのにも影響してくるだろうなっていうか、
そうですね、
あれすごくいい経験させてもらったんで、うんうん、じゃあ今場所提供するから個展しろって言われたらできるかって言ったらできないもんね。
うん、
まあ、そうですね、僕の場合は、ま
あ、本当に初めてパッてできるっていう まあ才能に恵まれた人もいるんですけれども、うん、やっぱりそういう人は何も考えずに写真撮ってるわけではなく、
うんうん、
まあみんなも 何かしら考えては撮ってるんですけど、うん、より明確な何か全体としてのイメージがあって撮ってたりする人なんじゃないかなと思いますけれどもね。
うんうんうん、ね、だからそこら辺その考えて撮るっていうか、その自分が撮るときにとかどういうあれを持って撮るかみたいなのっていうのはやっぱ考えてみるっていうのはやっぱ必要なことかなっていうね、うん、感じはしますけどね。15番、
はい、
パーティーにデジタル一眼レフは持っていくな。
はい、
これイエスついてますけど。
はい。いや、パーティーにあんまり行ったことないし、
うん、
パーティーそのものが仕事場っていうこともあるんですけど、
うんうんうん、
はっきり言ってデジタル一眼レフ持っているお客さんっていうか、
うん、
人は、うざいですっていう感じはします、
ね。
邪魔なんだもん。
あれ、そのカメラ自体が邪魔ってこと？
そうそう、うん。こっちが、まあ、あとカメラ持ってるから必ず写真撮るじゃないですか。
うん、
そうすると、こう、横からやってきて写真バシャバシャ撮るしね。っていうのもありますし、まあ、あと、多分自分が楽しめないですよね。
ああ、なるほどね。
っていう気は。そうだもんな。
いや、これが、でも比較的スノーさんって常時カメラ持ってるイメージあるじゃん。
はい。いや、うん。そうですね。
うん。
持って、実はそういうなんかパーティー。でも僕が行くパーティーはその写真家の、写真展の発表会とか、
うんうんうん、
発表会じゃない、なんて言うんでしょう。こう、ああいうのなんて言うんだっけ。最初の日にやるお披露目会みたいなとか、
うんうんうんうん、
あと、写真集発売記念会とか、
はいはいはい、
そういうやつなんで、
うん。
でも、カメラマンでも持ってこない人結構多いです
よね。そうそうそう。なんつったらいいんだろうな。プロで、仕事で、撮影してるカメラマンの方何人かと、こう、いろいろと時間を一緒にすることが、ここのとこ、まあ、今回のあれもそうだったんですけど、はいはい、多いんですが、持ってない人多いんですよね。普段持ち歩かない人が、はい、意外と。だけど、僕ダメなんですよ。持ってっちゃうんですよ。本当にだからパーティーでて、その、持っていくなっていうね。持ってっちゃうだろうな、みたいなのがあったんで、これはちょっと。苦笑い的な感じなんです
よ。どういうシチュエーションなのかなとは思ったんですけど、
うんうん、
確かにこう言われてみれば、本当普通のパーティーだったら一眼レフはちょっといらないなっていう感じ。
ああ、いやーでもなんか持ってちゃうかな。
なんか写真屋さんになっちゃうじゃないですか。
ああ、まあね。
うん。
は
それはなんかちょっとつまらないような感じがしますね。パーティーの種類によりますけ
ど。まあ、どうなんでしょうね。皆さん、どんなタイプの方なんでしょう。僕は持ってちゃう派ですが。でも意外に、そのね、持ってこない人が多いっていうのはね、
うん、
ちょっと、持ってかないけど、そのパーティー運動じゃなしに、普段持ち歩かない人っていうのは、ここのとこ、こう、多いなっていう印象があったので、どんな感じなんだろうと思いながらも、僕はまだ持ってってます。16番。女はカメラマンに弱い。
はい。
女はカメラマンに弱い。カメラマンがモテるみたいな印象なのか。
そうなんですよ。なんかね。
俺、マンを抜けて読んでた。カメラに弱いって書いてあるの
か。カメラに弱い。
カメラマンに弱いのか。
カメラに弱い。はい。
これは、全くないような気がしますけどね。
そうです。
だってそうね。カメラマンだからってなんかある。
ああ。
いや、俺だからっていうんじゃなくて、他のカメラマンを見ていても、
うん、
逆に、聞かれるケースの方が多いような気がするね。
そうね。いや、どうなんでしょう。まあ、ちょっと不謹慎とか言って笑いって書いてあるんですけど、ただイメージとしてはなんか、うんこう カタカナ職業。
ああ。
例えばデザイナーとか。
ああ。
そういう感じ。
うん。
イラストレーターとか、そういう方で見られるので、うん、ちょっとイメージとしてはもしかしたらいいのかもしれない。
ああ、そうなのか。
かなっていう気はします。でも、ただ、僕、映画の中では結構カメラマン、こう、映画とか、あとなんでしょうね、テレビドラマとか、
うん、
モテたり、かっこいい人はやってますよね。だいぶ前に言われたんですけど、池中玄太さんいるじゃないですか。
はいはいはい、懐かしいね。
ね、
懐かしい。あの人、
カメラマン。いや、あの人にすごい憧れたんですよ。って言われたこともあります。
ああ。
いや、写真、カメラマンやってるんですって言ったら、
うん、
まあ多分同年代ぐらいの人は、まあ、女性の方なんですけど。
あ、女性の方が。
方が。
池中玄太に憧れた。
見てて、ものすごくカメラマンっていう職業ですかね。
うん、はいはいはい。
に憧れました。
へ
え。いや、それ西田敏行さんだからのかなとか思ったんですよ。
ええー、だってあれすごい3枚目役な感じの、
ですよ
ね。
でも、うん、そういう風に言う人もやつあるし、
うん
うん、まあ、あとは、まあ、ファッションの業界っていうか、まあ、非常に著名な写真家が、
うん、
いますけれども、うん、ちょっとリチャード・アベロンだったか、誰だったか忘れちゃったんですが、
うん、
美人を撮るのは、
うん、
なんていうの、恐怖を感じることがあるみたいなことを言ってて、
ほうほうほう、
要するに、こう、誘惑されることが多かったみたいです
ね。
まあ、美人って言っても波の美人じゃないですから、
うんうんうん、
こう、ハーパスバザーとか、ボーグとかに出てくるような、
うん、
超美人なので、
うんうんうん、
そういう人に次から次へと誘惑されるぐらい、
うん、
モテるみたいなんですけれども、うん、まあ、それは職業柄っていうあれもあるのかもしれないけどね。
その対象がね。
うん、そうそう。超大御所ですしね。
うん、
でも実際にアベドンなんかもある年代に同じモデルずっと使ってるんですけど、
うん、
まあ、実際その人とは恋仲だったみたいですし。
うん、いや、どうなんだろうな。まあ、最初の方にデザイナー、イラストレーターっていう比較がありましたけど。
はい、
いや、なんかね、僕はイメージとしてそこと結びつかないですよね。もっとカメラマンってなんか、まあ、今こういうふうにね、多少なりともやらせてもらってるっていうのとか、自分を覗いてね、
うん、
客観的な目で見て、もう、カメラマンってもっとなんかイラストレーターとかデザイナーとちょっと違う、どの臭いイメージが。
写真屋さん、
ね。うん、あ、そうね。写真屋さんのイメージの方がカメラマンっていうより、そんな感じの印象があるな。まあ確かにね、広告系とかファッション系の人たちはちょっと違うかなっていう気もするけど。
まあ実際にこうモテそうな人はいっぱいいますね。
まあ。臭かったり、あと、まあでもほら、角さんも前言ってたけど、カメラマンっていう人って変わった人多いっていうのは、
はいはい。
よく思う。
そうそう、はい、
特に、あんまいや、あんまり深いことやるんだけど、
はいはい。
でも多いね、確かにね、カメラマン変な人多いよ。
はい、
と思います、
はい。
はい。で、17番です、写真は白黒にしたからといって、アーティスティックな感じになるわけではない。
はい。まあ、これは思いますね。まあ、特にデジカメにこういろいろなんとかフィルターとかつくようになってきて、
うん、
まあ、それこそアートフィルターとか
つく
ように
、
もういい加減にしてくれと思いますけどね。
まあ、これはもう僕も、まあ、BS ですけど、白黒やっぱ難しい。
うん、
単純に白黒にしたからそういう風になるっていうの、白黒になった時を想像して撮れてなかったらやっぱならないね。
うん、まあそうなんですね。
単純に撮った後から白黒にしたからといって、うん、っていうのは私も ニュースだと思います。
うん、学生に白黒モードを教えるとやたらと白黒で撮ってたんですけど、
うん、
そしたら今度カラーで撮ってあるものも白黒に加工して、しかもなんかあのハイコントラストにして、なんか版画みたいになって、なっていくっていうのを目の当たりにして、
うん、
つけますけど、結局あのいやそれただのなんて言うんでしょう。こう、なんて言ったの、デザインとしては面白いのかもしれないけど、写真じゃなくなってるから、とか、はいって感じなんだけど。
まあでも、なんかそういう表現っていうか、そういうアート作品というかさ、そういうのもあったりするから、それに近いものになるだろうみたいなんでやったりとかするのかもしれないけどね。まあでもそれがイコール、じゃあ同じようにその人の作品みたいになるかしたらなるわけじゃなくて、やっぱ狙って撮って白黒だで表現するっていう風にして撮ったもんじゃないとやっぱ違うよなって気がするな。です。で、18番。フォトショップを使ったというと、なぜか人は急にあなたの写真の価値を下げる。こういう時にはフォトショップではなくデジタル暗室という言い方をすること。
はい。
これはまあでもさっきもちょっと言いましたけど、フォトショップってね、すごいそのなんていうんだろう、合成とかそういった分野で、あのレタッチというよりも、うん、その偽造的な印象に取られることってあるよね。単純にそのしたものがどういう加工をしたとか、うんうん以前に、フォトショップと言っただけで、そういう先入観みたいなのを持ってる人って多いとは思う。
うん
うん、まあ、本当に仕上げるっていうフォトショップのレタッチってね、まあ、レタッチャーさんっていう職業があるぐらいだから、
うん
あ、そうか。レタッチャーさんの仕事って一回ね、追っかけてみたいんだけど。うん。なんかそういうのじゃなくて、単純に、ね、そういう、加工とか、合成写真とか、そういう単語が出てくるような、そういうイメージの人が多いでしょうね、きっとね。
ですね。デジタル暗室という言い方をすることって、ちょっと笑っちゃう。笑っちゃいましたけど。はい。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。デジタル暗室って言わないでよとかはちょっと思うんですけど。逆に暗室は暗室だから。
ああ、そうね。
うん、なんて言ったらいいんでしょう。デジタル処理？いや、余計価値下がりそうです。
デジタル処理もちょっとなんか怪しいような気がするね。
ね。
うん。まあ、でもなんか仕上げるとか。
そうですね。まあ、
手をかけるっていうことと、うん、その、ねえ、なんか、なんて言うんだろう。改造する的なニュアンスが伝わるのと、その、ちゃんと丁寧にこう仕上げていくっていう感じとの感覚の差がね、そのイメージとして、フォトショップという単語と、あれが違うような気がするね。うん、その、実際使う人と、その単語だけ知ってる人と、
うん。
っていう気がするので、そこら辺がね、まあ、その、フォトショップで仕上げてる人たちからすると、ちょっと辛い状況かなと思います。
う
ん、19番、何でもかんでも写真に撮ればよいというわけではない。
はい。
これは、すいませんって感じ、僕は。とりあえずなんか撮る方なので、はい、まあさっきもね、一番常に持ち歩くのと一緒で、まあ、比較的とりあえずでも何でも撮って、ってみて、まあでも確かに意味ということではないとは思う。何を撮ったからって言って撮っちゃうんだけど、後でこれなんで撮ったんだろうっていうのもあるし、うん、この写真何にも使えないよねみたいなのってあるし、
うん、いやまああのカメラマンとしてはそのやっぱりまあカメラマンっていうかこう結局。選択の連続なので、今撮るとか、
はいはいはいはい、
ここ撮るとか撮らない、縦位置でも横位置でも
いいので、
もう何でも撮ってるとそれ選択してないことになっちゃう
ん
で、
や
っぱりそこら辺に、その、一応職業としての価値もあると思うので、
うんうんうん、
まあ、あと何でもかんでも写真撮ってしまうと、例えばモータードライブっていうか、うん、連写撮ってしまうと、あとでもう一回それ整理するってことは、もう一回そこ、なんていう、撮影し直してるのと同じです
よね。ああ、なるほどね。
一手間になるので、それはやっぱり避けたい。
うん。
と思いました。
うん。ああ、そういう意味で言うと、うん、その、まあ、今回のこと言えばレースの写真、まあ、今回は見なかったけど、はい、自転車のレースなんかで行くと、まあ、選手がこう来た時に、かなり、まあ、引きの絵だろう、引きの絵になるだろうなという位置から、もう、そこまで行ったら、ピントも合わないんじゃないっていうところで、切り続けてる人も、
はい。
ビデオ撮った方がいいんじゃないのっていうぐらいな感じの人もいたりするんで、まあ、それはちょっとね、僕、さすがに違うかなっていう気もするんだけど、あ、なんでも撮るで、そっか、そのね、選択っていうの確かにありますよね。
うん、まあ、そうですね。うん、特に、こう、なんていうんでしょうね。こう、撮影、一つのなんか、シチュエーションでの撮影って、
うん、
こう大げさに言えば、ものすごくもう人生が、こう、凝縮されてるような場合もあるんですよ。
うんうんうん、
今撮らなければ、もう一生終わりみたいな、そういう場面とか、たまにあるじゃない
です
か。
はいはいはい。
逆に、撮らなくてもいいのに撮ってるがためになんか無駄な時間を過ごしているとかね、あるんで、やっぱりそこ、そういうのがね、撮影の醍醐味ではないかと思うんですよね。
なるほどね。
そういう気持ちでいないと、仕事がつまらなくなるし、いいって言えば人生もつまらなくなりそうな気がします。で、だからね、このデジタルになった時はすごくわ、便利と思ったんですけど、こうちょっと気を緩めてしまうと、うん、自分の写真がつまらなくなっていってるような気がしたくもないです。
そうだからね、まあ、今回最後に行った運動会の写真が自分でさっきのね、まあ、まとめるとかそういうのとも重なってくるんですけど、これねすごい散漫だったんですよ今回。で、ばざーっと見てった時に、うわって思ってね。まあだから使える写真というのはまあ最低限あるんですけど、なんかこう自分で、あ、これはいけたなとかいうのはあんまりなくて、あ、すごいこう、まあ、そのさっきの選択っていう話が今、スノーさんからありましたけど、あ、ここ俺何も考えてないな、きっと、みたいなのが結構あったりして、あーっていうね。でもそこでセレクトしてた時に残ったものは、まあそれなりに多分納品できるものではあるんだけど、その、選択してない写真が多かったりすると、すごく後で見た時に、あ、自分散漫だったかもっていうのもね、うん、そういう時げんなりしたりしますけどね。
そうですね、うん。それに慣れちゃうと、ますます、こう、写真がつまんなくなっていくような気がします。
そうかもしれないですね。うん、そういうのはやっぱりまずいなっていうのがちょっと意識として持ってないといけないなというのは思いましたけどね。その最初に言った何でもかんでもっていうのは、面白い謝罪かどうかっていう、あれで、とりあえずいろいろ撮っちゃうのは撮っちゃうんですよね。うん、ただでも、後になって、いや、面白くねえな、この被写体というか、うん、撮んなくてもよかったかな、みたいな風に思うこともあるので、まあ、ちょっとその選択っていうのね、まあ、取るもの、取らないものっていうのは、まあ、確かにその都度その都度のあれが、選択してるかどうかっていう意識っていうのは必要かもしれないですね。まあ、じゃあ今週はこれ最後にしましょうか。
はい。
20、少なくとも2つバックアップを取っておくこと。
はい。
戦争での2は1、1は0という考え方と同じ。
はい。
これもわかんないで。2は1、1は0ってどういうこと？この
戦争ゼロっていうのは、この人は外国の方なので、
うん、
まあ、そういう言われ方をするとか、なんかそういうことわざがある。
あるのかな？なんかあるのかな？わかんないですけど。まあ、じゃあこの前半の方だけでいきましょうか。少なくとも2つバックアップを取っておくこと、
はい。まあ、バックアップは取っといた方が、絶対いいですよね。
戦争みたいな状況になった時に2は 2つあってもそれは1だと思えとか、1つあってもそれはもう1つはなくなると思えとか、そういう、あれなのかな。まあ2つバックアップを取る。これはでも、ありますね。
あの、まあ、これ、機材っていう意味でもやっぱりそうで。
ああ、そうか。
この間の日食は、カメラは3台使ったんですけれども、望遠鏡にはもうフィルムのカメラしか付けられないので、結局、望遠鏡に付けるカメラ のフィルムのカメラ2台と、あとデジタルを3台持ってたのかな、3台、2台、2台持ってって、予備に1台置いていたっていう感じですね。ですね。最悪どっちがダメになってもすぐ変えられるように。
まあそうね、機材で言えば2つはないとね、1台で1セットだけでそれ死んだらもう仕事ゼロになっちゃうからね、怖いよね。
そうですね。
あ、でもそうだね、これ戦争を仕事に変えたとしてもそうだよね。まあ、あとまあデータはね、その現場とかで、僕はこう間々でこう時間が取れるときは撮影して、途中でももうメディアをパソコンの方にコピーして、
お、すごい。
やるんですよ。っていうか、その帰って、その淡々とメディアを差し替えどんどんコピーしていく、あの時間がすごく嫌なんで、車に戻って、コピーを開始させて、また撮影に戻って、で、また時間が空いた時に車戻ってそのメディア差し替えてっていう、そのコピーしてる間にそのそばにいなくていい状態を作りたいのでそういうことするんですけど、で、じゃあそのパソコンにコピーしたからといってそのメディアを消せるかというと、家に帰るまでちょっと消せないですね。
ああ、まあそうですね。
でもパソコンとかって大体だから、で、帰り道も、帰り道の道中にもコピーするんで、家に帰るまでにはもうパソコンの中に入るんですよ。
はあ、ははあ、
で、家に帰ってから外付けのハードディスクにまたそれをコピーして、そこでメディアとパソコンの中と外付けと3つになるわけじゃないですか。
あ、はい、
そこでやっと初めてメディアを消せるような感じですね。
まあそう、そのぐらい、僕もそんな感じから、はい、
っていう感じですけどね。まあそこで最終的にじゃあハードディスクの中で2つできたところでパソコンの中から消すとか、なんかそういう感じなので、やっぱ2つは意識しますよね。まあ理想で言えば2つを物理的に場所を変えたいんですけど、それができてないかな。
そうですね。
極端な話、自宅と関西方面になんかデータを起こそうと置いておくとか、なんかそういうなんかバックアップの仕方をできるといいなと思いながら、まあそれはできてないんですが、まあ二つってね、まあ機材も含めてバックアップっていうのは必要かなと。まあでも実際それがね、飛んじゃったりとかなんかあるから、そういうあれが経験とか人の話とかを聞いて青くなってやるようになるのかもしれないですけどね。
はい。
まあ、そういう経験とか、あんまり話を聞いたことがない方も、気をつけてください。
はい、
あの、
そうです。
結構、青くなった人の話をいっぱい僕は聞いたことがあるので、はい、実際自分も、あ、でも、あ、青くなるほどの、実害は、今のところ自分はないかも。あります?
いや、あの、まだカメラに、のキャノンですけど、
うん、
全焼去っていうコマンドがついてた時代があって、
うん、
あの全焼去しちゃったことありますけど、
あ、そうなんだ。
まあ、あのそのままそれはレスキューソフトで即位あの回復しましたけど、
あ、うん、あ、もうそのなんていうの、回復できなかったとかいうなんか失敗ってあります?
それは、回復できなかった。フィルムの時には一度ポケットに入れたまま洗濯したことがあるんですけど、デジタルは今のところか、でもたまにな、あるな。たまにっていうか、さすがに、一件ぐらいあったような気がします。でもそれ、本当になんか、すごい時間経ってから、あのコマがない、あのカットが、 ないんですけど、もう1ヶ月か2ヶ月ぐらい経ってて、
あ、なるほどね。
いうの。だから撮ったかどうかもよく覚えてない。
あ、なるほど。
多分、撮ってあるはずなんだけど、うん、まあ、インタビューか、何十人かインタビュー、何十人か、十人ぐらいインタビューで、うん、だだっとこう、お話してるとこ横から撮るだけなんですけど、
うん、
そういう人いましたっけとか言ってたん
ですよ。ああ、なるほどね。
結局だから本当にどこで、撮ったのか撮ってないのかはわからないけど、でも多分撮ってる可能性が大だな、とか、
そうい うの。
ありましたね、
うん
うん。だからその話、そういうこともあるので、まあ、できるだけオリジナルのデータを、まあ、その場合、何かしら使われてね、
困、うんうん、
るまで、
うん、
一応取っておくようにはしてます。
うんね
うん、
まあ、ね、結構そこら辺、まあ、その写真だけじゃなくてね、まあ、その今パソコンでっていうデータっていうのが多いですからね、そこら辺のバックアップとか。まあ、今後ね、やっぱその写真のデータの保存方法ってね、まあ、これ何回も言ってますけど、こうやって決定打がないんですよね。
うん。
だからそこら辺はどうしていくのがいいのかなっていうのが悩むところもありますが。まあ、ということで今週は、この、プロカメラマンからの100のことということで、そのうちの20、ちょっと取り上げてみました。また機会があったら21から、それ以降またお話をしていければと思っております。
はい、
ということで、今週はこの辺ですかね、お届けしましたのは半助と。
はい、角野でした。
ではまた来週。
はい。